皆さんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室、チナリアトークルーム。今回のテーマはチナリアお悩み相談室ということで、 Q&A リスナーさんたちの質問に答えていきたいと思います。こんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。今回のテーマはお悩み相談室ということなんですけれども、皆様からたくさんのご相談内容とご質問をいただきました。話題を提供してくださったりと本当に嬉しいですね。
そうですね、もう本当にたくさんの質問をいただいてます。それでは早速いってみましょう。
はい、結構ね量が半端ないので、サクサクコメントさせていただきたいと思います。ではスタート。作曲家というのは作詞ができてから曲を作るのか、曲ができてから歌詞をつけるのか、どちらなんですかという質問なんですけど、これはちなっちゃんに聞いてみたいと思います。
はい、普通は作詞ができてからその声のイントネーション、言葉のイントネーションに合わせて曲を作ります。
ほう。
例えば雨と雨っていうのでも全然変わってきますね。
音が上がるとか下がるとかね。
はい、うん、そうです。だから自然に聞こえるようなイントネーションを考えて作曲するのが作曲家の仕事なんですけれども、その逆ももちろんありますね。
そういうのも人によって違うかもしれないですよね。
そうですね。ゆりやさんはどっちの方が自然に馴染みますか？
私は両方ありなんで、時と場合によりますね。
あ、そうなんだ。さて、では次の質問いってみましょう。昔できていたアンプが今やり方を忘れた。みんなどうしてるんですか？
小さい頃は言葉を学習していくのと似ていて、無意識の領域で覚えちゃうんですよね。ピアノを弾いてても曲がまだそこまで複雑じゃないとか。でも大人になってからのアンプは今までの経験値にもよると思いますが、だんだん音楽の流れが一つのフレーズとして理解できるようになるから、音符一粒一粒で覚えずに数小節ずつの塊で覚えると良いかと思いました。
あ、そうかもしれない、うん、確かに。例えばキーボードでブラインドタッチとかでこんにちはってやるのに KONN っていう風に覚えてる人いないですよね。
そうそうそう、
そういう感じ。
そういう感じ。だから言い換えると暗記も似たようなことが言えると思うんですよ。文章の意味で覚えてアルファベット一文字ずつで覚えないことかなっていう。演奏家が長い曲を覚えちゃうのは俳優さんがセリフを覚える過程に似ていると思います。シーンで覚えるとか、文章やシチュエーションの中での塊で覚えると無数の音符にうがーっと頭を悩ませることとかなくなると思うんですよ。
確かに、プロのピアニストが弾いてる演奏会用の曲なんか楽譜見て真っ黒ですもんね。うわーってなっちゃう。
ね、あれ全部覚えろってやってうがーってなりますよね。そんな感じかしら。
はい、
じゃあ次行きましょう。
はい、
これはアイドルのオーディション番組を見てて思ったんですけどっていうことなんですけれど、ここでなんか3点。表現力の正体とはクエスチョン、音楽性ってクエスチョン、そして最後自分らしい表現って何クエスチョンっていうので、そういうの分からなくてもなんとなくうまいって思うけど、でもやる側からしたらその辺ってすごく曖昧な言葉だなってなるっていうコメントだったんですね。
面白いけど確かに確かに曖昧な言葉だなって私も今思いました。こういう質問にはゆりやさん専門家でしょ、お願いします。
3つ言葉がパッパッパッと思い浮かんだんですけど、技術、個性、枠からはみ出る度合いのことっていうことです。
もう完璧だな、もうこれでいいですか。質問の答え、ね、
で、ちなみにさ、音楽性ってクエスチョンなんだけど、これは基礎ができている上に人の耳に心地よく響く演奏のことかなと思うんだけど、どうかな。
深い。
ね、なんかほら一言でまとめろって言われてもしょうがないけど、こういうのは大体感覚の問題ですよね、
うん、
人がいいなって思うかうーんって思うかのどっちかでしょ
う。確かに確かに。でなんか音楽的に聞こえる演奏をしてくださいって言われると、うん、やっぱり人が聞いてて心地いいなっていう表現になるよね。
そういうことですよね。突き詰めていけばざっと答えましたみたいな感じですけど。
あ、納得ですね。
自分らしい表現って何ってことなんだけど、これは作曲家のちなっちゃんに聞いてみようかな。
うん、私は自分を打ち消す方に持ってく人なので自分らしさ、そうですね、自分らしい表現っていうのは自分が好きなもの、大事にしているものっていうのをしっかり持つことだと思います。そう、やっぱりさっきユリアさんが言ってたみたいに基本のことができてですよね、もう音楽的に超基本のことができた、その上でなんかこう表現していくうちに自分らしさって出てきて、自分の好きなものだったり大事にしてるものだったり、まあ、ちょっと毒を持ってたりすればそういうものも出てくるし、
うんうんうん
うん、そういうものだと思います。
そうですよね。ちょっと深い質問でしたねこれは。
はい、
じゃあ次行こうか。
はい、次はドラマとか YouTube に出てくるような絶対音感で日常のどの音も音階やメロディーに聞こえてきて支障をきたすって嘘くさい。これ質問なの。まあ悩んではないけどちょっと嘘くさいなって思ってるんでしょうね。実際どうですか？
あ、確かになんかほら絶対音感って普通と違う特別な能力っていうのはありますよね。でもそれをあたかも、あ、絶対音感のせいで日常生活が全部音に聞こえて困っちゃうよねみたいなアピっちゃうのは。
わかる。確かにそうなると嘘くさいですね。でもこれ私体験談ですけれども中学生ですごく多感だった時期にやっぱり夜寝る時にエアコンの音とかね、うん、ガーってなってるとラーとかドーとかもうすごい複雑な音階に直せばですよ音でガーって流れるんですよ。それでうわーってなってましたから発狂したことがありますね。それは確かに日常で生活を支障をきたしたっていう経験なんです。
あー、そうだね。もうほらそもそもさ音階に聞こえるためには音階と同じ周波数じゃないといけないから、この音に近いなくらいはね、エアコンみたいなのとかあるとしても、そんな何から何まで音階に聞こえても何も聞きたくないみたいな登場人物はおかしいですよね。
あ、それは結構オーバーに言ってますね。
うん、
そう思う、そう思う。じゃあ次行ってみましょう。
はい。子供の習い事はどこまでやらせるか。しばらく経ってやめたいって言い出したらクエスチョン。
これなんかユリアさんと前のテーマでこんな話がちょっと出てきた気がするんですよ。
ね、
お子さんの、ね、レッスンっていうことで、お子さんがやめたいって言ってる場合にお母さんとかその保護者と話すのではなくてお子さんと直接話しますみたいなことをユリア先生言ってたよね。
言ったね、言ったかもね。私も実際そうするかもしれない。今回の質問を見てパッとひらめいたのは、石の上にも3年という言葉がありますので、自らやりたいって言ったものであれば3年最低続けるかどうかの見極めポイント地点なのかなって思うんですけど、まあ、例外はあって、もしなんかそれがご両親の希望とかで始めた習い事だとして、お子様がいやいやアピールとかをして本当ひどく嫌がってたら、まあその子には合わなかったことだからなるべく早くやめさせてあげても良いんじゃないかしらとかちらっと思ったりね。
確かにね。そのやめたいって言ってる理由にもよるよね。
例えば本人がやりたいって言ってすぐやめたいってほらなんか飽き性とかになっちゃうかもしれないから、なんか1年じゃものにならないだろうし、3年続けてみてそこでやめるかどうかもう一回考えたらどうかしらって。
同じ意見ですね。まあ、でもやめたいって、やっぱり理由を聞いてみるかな。で、それで、それがしょうもない理由であれば、もうちょっと続けてみればっていうし、
う
しょうもなくない、もう本当ただ遊びたい、もう全然興味ないって、その保護者の方が行かせたい、でも本人は行きたくないって言うんだったらもうやめろって言っちゃうかもしれないですね。興味ないものをなかなか興味ない人に興味持たすって至難の業ですよ。
そうですよね、やっぱり自らやりたいって始めたものとやらされて始めたものは違いますもんね。
ですね、まあ、それをまた興味持たせちゃうっていうのは先生の技かもしれませんけど、はい、
うーん、確かにね。
次、
はい、音楽家の方々がよく言ってるのが、作曲の際に天から曲が降りてくるとか降ってくるとか、それって本当なんですかね、クエスチョン。お二人はそれを体験したことがありますか、ちなちゃん。どう、
もう体験も何も日常ですね。
ですよね。別に天から光が降ってくるわけでも光が差し込むわけでもありませんけどね。
なんだろう、例えばユリアさんは即興演奏を、はい、ほらするから、その時なんかそれこそ天から曲が降りてくるとか降ってくる、うん、そういう感じじゃないの。
そう、別に考えて作ってるのと違うところで脳を使っているから、そういうことなんだと思うんですよ。考えて曲を作るっていうのもするんですけど、それはなんかまた別のところからアイディアがハッとね来たりとか。ちなちゃんは
それがなんかあんまり覚えてないっていうちょっとやばい感じの作曲の仕方ですね。別に変な薬とかやってるわけじゃないですよ。
あの、はい、
例えばなんか日常、なんか最近だと全然他のことしてる時に昭和50年代ぐらいのアイドルっぽい曲とか全然聞いたことない曲が流れてたりしますね。だからその曲を覚えておいてパソコンの前に座って、あるいは楽譜五線譜とかにこうメモして、それが作曲になるっていう、そういう感じですかね。
おー、それはまた独特な感じで、夢に見るとか言ってましたもんね、はい。
あ、そうそうそう、夢で見たりしますね。
うん、そんな感じだそうです。で、ちなみに舞台での演奏の場合は普段練習している時の自分の力以上のものが発揮できる時っていうのがたまにあるんですよね。で、そういう時は何かこうほら見えない力が後押ししてくれているようなエネルギーを感じるというか、多分これも演奏中のひらめきだったり心の静寂だったりするんですけどね。
そういう時ってやっぱり演奏がなんていうかな、うまくいったっていう感じなのかな。
ね、なんかうまくいくとかいかないとか本当にどうでもよくなっちゃうぐらいのめり込んでるんですよね、多分。
そういう次元だそうですよ。面白いですね。
じゃあ次の質問いきましょうか。
はい、あ、これはちょっとね難しい質問なんですよ。音楽評論家を除く現役の作曲家、演奏家、声楽家などの専門家の中でジャゾットという人はどういう評価をされているのでしょうか。サムラゴーチ事件で事件に関連して話題になったのですが、以前からアダージオのクラシック音楽界内での扱いに興味があったんです。あまりジャゾット評ってないんでお聞きしたいんですね、という質問です。要はゴーストライターってどうよって話だと思うんですよ、この質問。
あ、
うん、だから誰々が書いたっていう風に思ってるジャダーンって出てるんだけど、本当は別の人が書きましたよみたいな、どう思いますか、ゆりちゃん、これどう思う。
ゴーストライター微妙、うん、もうなんかほら両者が納得してればまあいいんじゃないかと思うんだけど、片方が納得してなかったらややこしいですよね。
うん、そうですね。まあどういう話があってそうなったのかによるんだよね、きっと。
逆に千夏さんはゴーストライターに関してはどうですか、作曲家として。
もう自分がゴーストライターみたいなもんだからね。中身出てきちゃったみたいな感じだよね。いいんですよ、別に誰が作ったとかじゃなくて、聴いてる人がいい曲だなって思ってくれればそれでいいんじゃないのって思っちゃいますね。
へえ、だってほら世の中にはさ著作権とかですごいね裁判沙汰になっちゃうぐらい戦ってる人たちもいますからね。
あ、 そうですね、その名前が出ないでお金が絡むと結構めんどくさいことになりますね。ちょっと焼肉一回おごってようで済まされませんからね。
本当ですよね。いやいやいやいや、はい、ではこんな感じで、
はい、
次、ピアノを再開して自分の不器用さを再確認しました。作曲家は知りませんが演奏家は器用さがある程度いるのではないでしょうか、クエスチョン。ちなちゃんはどう思いますか。
ピアニストとかバイオリニストとかクラシックの演奏家に関して言えば、もう本当にその器用さを磨くための作業っていうのが練習に値すると思うんですね。
そうなんですよ、
うん、で、うん、だけど例えばラテンの音楽とか、まあ、その他、まあ、クラブ系のミュージックとか、技術よりもセンスの方が前に出てくるようなジャンルにおいてはですね、例えばトライアングル1本持たせて、あるじゃないですか、小学校であの三角形のやつね、チーンってなるやつ、
はいはい、
あれ1本でセンスさえあれば確かにプロだって名乗れるとか、そういうこともあるんですよね、
うん、
場合によっては あれのチーンの音量、バランス、タイミング、それがそのバンドの中でよかったらもう本当にチーンの1音だけでギャラもらえますよ。
おー、そっかそっか。なんかほら、いくらプロとしてやってても不器用さを認識することってあると思うんですよね。私だってここがもっとなんか上手に弾ければいいのにとか思うことありますしね、正直。だから、そうそうそう、まあそれをカバーするのが技術なのかなと思ったりとかあるし、で逆にこうプロじゃなく普通にピアノ再開して弾き始めましたっていう場合だったら、動きやすい指使いとか音を少し減らすとか、弾きやすい、うん、少し優しめの楽譜を購入するとか、たくさんなんか楽しめる方法があると思うので、大切なことは楽しく続けていただきたいなということですね。
はい、いやー、ためになる話だったな。さて、では続き行ってみましょう。チームにしてもオーディションにしても何にしても、よく思われたい相手の前でほど気にしすぎの自信過剰な面が出てしまって、ネガティブにダラダラと落ち込みがち。がっかりさせたかも、選ばれなかった、好かれなかったという不毛な妄想にとらわれて負のループ。あらゆる場面でどうしたってよく見られたい相手への挑み方、あり方を聞いてみたいですということです。
うん、なんかほら、基準が自分軸か他人軸かっていうところが結構あるかなと思うんですよね、この場合は。で、他人軸になってると人の目が全て気になるじゃないですか。他人から見た自分が気になるわけだから。でも自分軸だったら自分がこうあって、でそれが他人をどう思うかとか、自分がどう思うか、他人がどう思ってるかじゃなくて自分がどう思うかだから、多分その軸を自分にずらしていくっていうのが、他の人からのあれがなんかこう気にならなくなる解決の道なのかもしれないなと思ったんですけど。
もう200点満点だなこれ。
全然だよ。
うん、
なんかね、私なんだろう、すごい自信満々だよねみたいに言われたりとかするんですよ、なんか人に。
わかる、ゆりあちゃんすごく自信がありそうよ自分に。
で、なんか私はそんなに意識してたわけではないんですけど、あんまり人のことが気にならないですね、だから。で、大学の時に訓練されていたと思われます。同じ門下生ですごい弾ける子がいて、嫉妬したりとかジェラシーとか、なんかそういうのとか、そういう過程を経て自分軸に移動していった。
なるほどね。そうね、周りからどう見られるかって気にしちゃう人は気にしちゃうんだろうけどね、まあ、ゆりあちゃんみたいな感じで自分のことにフォーカスして、自分が次何したいかとか、どういうところにこの将来持っていきたいかっていうところを真剣に考えるのがいいでしょうね。
だからやっぱり自分のことに忙しくしてるのが一番気が紛れるかもしれないですよね。
わかった、じゃああんまり暇してねえで自分のことをやれっていうことですね。でもいいかもしれないですよ。 よく思われたい相手の前でちょっと自意識過剰に少しなってないと、うん、歯にのりとかついてても分かんないじゃないですかそれちょっと恥ずかしいから、そのぐらいは自意識過剰でもいいんじゃないですか。そ
うそう、うん、だから社会に出るって結局お面をつけていることだと思うんですよね。パジャマ着て部屋着でなんかこうねテレビの前でダラダラっていうのと違うじゃないですか、
うんうん、
あのちゃんとスーツ着て、ね、外に出て電車乗ってってしてる時にそんな、ね、自分のダラダラっていう面を見せたりしないから、それは普通なんじゃないかなって思うんですけどね。ただなんかその心理的なところで負担を感じるっていうのがやっぱりもったいないかなって思います。
なるほどね。あ、でちょっとこの質問ちょっと長くなっちゃうんですけど、これねユリアちゃんにぜひ聞いてみたい。あのこの質問の方はオーディションとかそういうのを受けて落ちちゃったりとかした時に選ばれなかった、自分の表現が好かれなかったっていうのでがっかりしちゃってまたその負のループに陥るらしいんですよ、うん、
あるあるある。
それどうしたらいいのっていう、ね、ちょっとアドバイス。
コンクール私も受けてたからわかりますでもなんかそれあのこう思えばいいんじゃないかと思って、最近のあの技なんですけど、ドイツ語で言うとドハストペヒゲハプツって言うんですよあなたなんか私の良さを分かんなかったね不運だったわねみたいな
ねえ、それすっごい分かります。私も同じ、やっぱりありますよ、コンペティションとかね、うん、そのもし選ばれなかった時、
うん、
あなたが私を選ばなかったじゃない、私の曲を選ばなくてがっかりだったよねってやっぱ同じように思いますよいやこんなに有能な作曲家の曲を選ばなくて残念だったよね、
うん、そうだから自分が一番自分を信じてあげて、自分が一番自分のファンでいてあげることが多分落ち込まない技なんじゃないかなって、私それでいいんじゃないかと思うんですよ。だってアーティストだもんね。
いや泣けた、めっちゃいいわこのコーナーめっちゃいいわもう
次、
はい、
今度女の子紹介されることになったけど口下手だからどうしようとかすごい
ねえねえどうします、
女の子紹介されることになった、緊張しそうですよね。確かにね、
そうだね。
わかった、質問をなんかあらかじめ考えておいて、うん、こそっとメモっておいたりとかしたらどうかな。
でも口下手っていうのはさ、
うん、
その人のことをもう少し観察しないと口下手のままだと思うのよ。聞きたい質問とか書いておいてもその会話の流れに乗っていかないと、あとその状況とかいけないじゃん。
あ、わかった、じゃあ、はい、あ、こんにちは、まるまると言います、よろしくお願いします、あの僕口下手なんだけどって最初から口下手自己紹介しちゃえば、
それすごい
そしたらなんかあちょっと会話引っ張ってってもらえると助かりますみたいな、でも僕は実は嬉しいんですみたいな誤解しないでねみたいに最初から宣言しちゃえば、
それいいね、なんか、うん、広がりそうね。で向こうもあ私も口下手ですとか言っていいじゃん、それでほら相性合うじゃん。
ああ気が合いますねとかなってさ、
ね、このコーナーいいな、面白い、はい、じゃあ次、ツイッターのフォロワー増えない、ちなみに伊藤ゆりやさんのアカウントフォロワーさんじわ増えしております。
あ、そうそうそう、なんかじわ増えする理由は地味に続けているからかしらと思うんですけど、
そうですね、あと客観的に見て、うん、やっぱりあのプロフィールがきちんとしていてこの人がどういう人かっていうのがパッと分かるっていうことと、でそのプロフィールに沿った内容ですね、音楽だったり風景自然だったりとか写真っていうのがちゃんとその記事としてまとめて、そして定期的に更新されていて、でまたそのねユリアさんの弾く即興演奏だったり写真だったりが本当素敵なんですよ
ありがとうございます。なんかあの実は私何を隠そう、最初本当にツイッターのフォロワーさんが1000以下で全然増えなくて、本人あんま気にしてなかったんですけど、ちなっちゃんになんとアドバイスをいただきまして、ユリアちゃん プロフィールを書き換えた方がいいわよってそれで、はぁみたいな、あ、そうなんですかみたいな感じでやってみたら、本当になんか自分増えしました。
うん、でね、うん、実際にその記事がやっぱり美しい音楽、美しい写真とかね、面白い内容が時々入ってたりとかして、読み物としてすごく読み応えがあるんですね。ツイッターで短いけど、そういうのがポイントかなって思いました。
あら、なんかさ、自分がフォローしたい人とフォローしたくない人を自分で基準で考えてみたらいいかもね。この人だったらフォローしたい、この人だったらフォローしたくないみたいな。でさ、そのフォローしたくないっていう人を、どんな人が自分がフォローしたくないのかを挙げてみたらどうかも。
あ、それはいいね。そういうの書いてまとめてみるといいかもしれませんね。ね、
そうそう、
はい、ということでした。では続いてピアノの悩みです。ピアノ、爪を限界まで切っても爪が当たって爪の音が出るのは悩み。カチカチってやつですね、
うん、
自分の爪が結構もともと上側に来ちゃってるから、こればかりはどうしようもなさそうですが、ということです。
あ、私もね、わかりますよ。あの、自分の爪が結構縦長の方なんですよ。それで、あのピアノやってる人って、こう自分のお肉が爪をかぶっちゃうぐらい、あの爪が横長だったりするんですけど、もう私は縦長なんですね。で、爪よくもうかなりこまめに切ってるんですけど、やっぱり深爪をしないとカチカチなっちゃいますね、私。でもあんま気にしてないんですよ、実は
気にしてないんですか？
気にしてない。あの、だってさ、お客さんが座ってる距離まで爪がかかっちゃうの聞こえないと思いますよ
ね、いいコーナーだな。ちょっとこれ聞けただけのこの収録毎回面白いんですけど、いやな、確かにね、お客様から会場でカチカチは聞こえませんね。
うん、自分だけだよね。なんかちょっとカチカチ鳴ってるなみたいな。そうそう
、ま、あとは実際ほら、あの卵を持つような手でっていう風に、手を猫ちゃんみたいに丸めて引くと爪当たりやすくなるじゃないですか。
うん、
なんかこの方聞いたところ、そういう風に習ったみたいなんですよね。こうちょっと丸く手を。
あ、私もそうやって教えてますよ、基本的には。センサーは別だからね、人の手の形とかさ、爪とか指の形だから、あのどうしてもそれが嫌だったらちょっと平べったくして、指の腹とか、うん、斜め抜けて引くとか、引き方を変えるっていうのも手ですよね。
あ、なるほどね。いや、ためになったな。
あとね、そう、追加でちょっとご質問をいくつかいただいているので、いいでしょうかね。これはね、プロのピアニストになる方は小学生の頃何時間くらい練習してましたか？僕の孫娘は1日1時間くらいしか練習してないみたいですっていうことなんですけれども、ちなちゃんはどのくらい練習してました？小学生の時。
そうですね、平均 3,4 時間でしたけど、中学生になったら、中学生になったら朝から晩までやってましたね。
あ、すごい、練習の鬼だったんだ
うーん、
そうか、私はね、小学生低学年の時は多分1時間ぐらいだったんですよ。高学年からは 2,3 時間に増えて、中学生は平均だいたい4時間ぐらいだったと思います。でも、高校生からはね、なんか7、8時間とか、1日中とかの日もあって、だんだん増えてた感じなんで、まあ、小学生の頃、猛練習してる人もいるとは思うんですけど、その後からが多分、もっと大事かなと思います。
いやー、ためになる質問だなって、回答だな、
ね。じゃあ、あともう少しね、じゃあ、作曲家の千夏さんも一緒にドイツにいるのですか？2人の共演した演奏曲はどれくらいあるのですか？聞きたいと思います。ホームシックにならなかったのかな、とか、そんな質問なんですけれども、千夏ちゃんは現在日本、私がドイツ在住でございます。ホームシックなった千夏ちゃん。
友達には会いたかったね。
うん、私もホームシック実はなりました。結構ね、あのティーンエイジャーの時に高卒できちゃったので、家族会いたい、うるうるみたいなのありましたね。 共演作品はちなちゃんのロンギングフォーロマンス、ピアノ曲、
はい、
とあとちなちゃん作曲の祈りっていうのを私が弾いて、あとは眠りのパワーヌっていうのコラボで私の即興演奏にちなちゃんがオーケストレーションの作曲をつけてくれた曲がありましたよね。
そうですね、眠りのパワーヌはあれすごく好評で、周りの音楽家たちからも、そうそうそう、あの12月に昨年放送したドイツのクリスマスっていうテーマの時にね、
はい、
確か音楽のコーナーで流したかと思います。
そんなことありましたかね。あとね、あのこれ演奏家の方からの質問なんですけど、最もベタな質問の一つ、はい、いいっすか。人前でのソロ演奏の時、場数をそれなりに踏んで想像できてた緊張のレベルを舞台に立った途端急に上回ることがあります。指は覚えてるのですか。吹奏楽器の場合、呼吸とアンブシアにもろに影響が出てしまいます。とっさに平常心に戻る魔法はありますか、クエスチョンっていうことなんですけど、これ吹奏楽ってことはちなちゃんにちょっと聞いてみようかなって。
いや、ありますよ。もう緊張しちゃうとね、結構ほら、手とか足とかブルブル震えると、例えば金管楽器なんか口のところにあのマウスピースつけてますから、ブルブルブルブルブルブルってなっちゃうんですよね。ブルブルブルブルって、そうすると音程も安定しないし、もう曲が全然弾けなくなっちゃうわけですよ。吹けなくなっちゃう。
あ、そうなんですか。その時の対処法ってどうしてますか。どうしてましたか。
そうですね、私はいつもそうですけど、なんか緊張することとかすっごい大事なことがあった時、そうですね、その日の朝起きて本番が例えば、まあ、お昼ぐらいにあるとするじゃないですか。そしたら、うん、あともう8時間後には終わって、あそこの美味しいケーキを食べてるとかね、思って自分にそのなんだろう、終わった頃のほっとした自分、そしてああ今日はいい演奏ができたなっていうイメージを体に埋め込むんですよ。
名案ですね。なんかもしほら本番中になんか急に冷や汗出てきてそういう状態になっちゃった時も、終わった時のことをこう一瞬パッと想像したら気が楽になるかもしれないですもんね。
うん、結構気が楽になる。なんか、うん、むしろあまりその場にフォーカスしすぎて、あお客さんがたくさんいるな、いい演奏しなきゃとか、そういうふうに思うと良くないですね。そうじゃないですね、なんかもっとリラックスして、あ今日はいい一日だったなと思って演奏するんですよ。
素晴らしい。まあ私も少なからずなんかコンディションによってそういう時は、まあ、ピアノでもあるんですけど、まあその曲の区切りが来るまで耐え抜くしかないんですよね。私は極端に舞台袖で引っ込むので、まあ、そこでリセットしますね。
そうなんだ。
そうそう、まあ、みんな人それぞれ戦い方は別ですよね。あとは、あこれこれ、ね、耳の不自由なベートーベンがなぜ作曲できたのか不思議でなりません。ピアニストと作曲家のお立場からお話を聞いてみたいです。よろしくお願いします、このコメントをいただきました。
また面白い質問来たな。ユリアちゃんどうでしょう。
耳の不自由なベートーベン、いや絶対音感があったからかなって思うんだけど、どうなのかしら。
そうね、耳の不自由っていうのがどのレベルかにもよると思うんですよ。もう全然全く聞こえないっていう状態で、
うん、
細かな音を再現して五線譜に書くっていうのはかなり超超上級の作曲家だと思います。でも、うん、できなくは全くありません。ただ音はやっぱりピアノで作曲するにしたって鳴らしながら確認して、あこういう響きもいいな、こういう響きもいいなって、こうあの服をコーディネートするような感じですかね。
あいいこと言いますね。
うん、だってそうでしょ、色が分かって服の形が分かって肌触りがね、指で触った感じが分かっても、うん、やっぱり見た方が確実にいいものが組み合わせられるんですよ。
ですね、そうだそうだ。だってほら最近は DTM でも作曲できますもんね、グラフ見ながら。あんな感じ？
そう、 ですね、うん、そうグラフ見ながら、でもやっぱり音を実際に聞いた方がいいということで、だからできなくはないという回答でもいいでしょうか。
そうですよね、多分そういうことなんだと思いますお役に立てれば幸いですじゃあ最後の質問に参りましょう。
はい、
お二人が普段着として、普段着よく聞く楽曲を教えてくださって、クラシック以外でというご指定でした。もうクラシック以外で聞く曲はね、リラクゼーションの曲とか結構好きですね、
リラクゼーションの曲ってどんな楽器の音が鳴ってるんですか。
ハープとか鳥の声とかね、森の音とか、あとは小川の音とか聞こえてくるんですけど、背景にそれでそこに心地よいメロディーが流れてくるんですよ。ハーブだとかちょっとしたオーケストラだとか、フルートも結構リラクゼーションの中に入ってて、そういうのが、うん、よく聞いてますね、よく流してますね、家の中で。
ああそうなんだ。
はい、ちなちゃんはどうですか。
私もね、リラクゼーション系って言っていいのかわかんないですけど、最近めっちゃいいなこれって思ったのが、うん、友達から紹介してもらった楽曲で、ダライラマっていう、
おお、なんかエキゾチックっぽい、
はい、お坊さん、その僧侶の何かこう祈りの声プラスリラックスできるような音っていうのをオーストラリア人の作曲家がプロデュースして作った音楽があるんですね。これはSpotify とか聴けるかと思いますので、ぜひ調べてほしいです。
すごいオンパレードで Q&A でしたけれども、皆様いかがだったでしょうか。さて、音楽のコーナーに移りたいと思います。
はい。
はい、今日の音楽なんですけれども、私が昔ふわふわの綿毛という曲を作曲したので、その即興演奏を皆様にご紹介したいと思います。
はい、では聴いてみましょう。いやー、かわいい曲
なんか皆様のお悩みとかふわふわーどっか飛んでっちゃうといいですよね
本当ですね。いやー、なんか本当に何だろうっていう感じで、いいハーモニーだな。
ありがとうございます。なんかふわふわーっとしてる感覚って心地いいですよね。
はい、
次回のテーマは音楽家の私生活へのこだわりあれこれということです。だいぶ濃そうな回となりそうです。皆様お楽しみに。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでつなりやトークルーム もしくはピアニスト伊藤ゆりあを検索してコメントをください。お待ちしてます。
皆様今日はどうもありがとうございました。
それではまた。
はい、またねー。